では始めます。プレインフォータイム。今日から私が始めますこのラジオ、このプレインフォータイムというのは、2017年4月28日から始めた私のブログの、タイトルなんですね。で、今日4月28日は、海外ドラマの日であります。で、このプレインフォータイムというブログを開設した日が、その私が大好きな海外ドラマの日っていうのも、こう何かの縁を感じたわけですね。そしてなんと今日、このプレインフォータイムのブログを始めて4周年経ちました。4年経ちました。毎日欠かさず4年続けてこられた、これは何て言うんでしょうかね、快挙と言いますかね。こう私がこう持続するっていう力を持っているっていうことを分かったっていう日でもあるわけなんですね。いやー、いつも何でもすぐ飽きちゃう性格なんですけれどもね、なんとか、まあ、時間をちょっとねずらしたりとか、いろんなことをやったりしつつも、まあ、なんとか毎日ですよ、365日4年間毎日、いやー、本当自分で自分を褒めたいっていうのはこういうことなんでしょうけれども、それで、明日からがですね5年目に突入ということで、そのまあ、この何て言うんですかね、機械、この5周年5っていうのもなんかね好きな数字なんで、なんか始めたいなっていうことで、今日からこのちょっとねブログとともに、ラジオ声の配信っていうんですかね、残しておきたい、こうメモリーに取っておきたい、こういうこともね始めてみたいなってということで始めましたけれども、こういうのもね全部ですね、家族あってのことなんですね。私一人で何にもできない、ブログもなんですよ。ブログも、まあ、私一人ではねこうやってできなかったと思うんです。こうやって解説することもできなかったんですね。まずはこのワードプレスを勉強しろっていうことで始めたんですけれども、勉強はそっちのけになっちゃいまして、もう自分のブログ毎日書くっていうことに行っちゃいますね。何の勉強もしてなくて、娘にね怒られちゃってるんですけれどもね。で、今日もこのラジオやってんのも娘が手伝ってくれてるわけで、自分一人じゃね何にもできないんですね。本当この家族のねありがたみもこう感じている日々なんですけれどもね。はい。で、今度ね思い出しますね、2017年、4年前ですか、この4月28日、まあそういういろいろな経緯がありつつこのブログを開設したんですけれどもね、このタイトルからして初めて投稿します、なんかもう初々しいじゃないですか。もう見るだけでねなんかもう涙が出ちゃいますね、このブログの記事を見るだけでね。で、すごいですよ、やっぱりね私が大好きな海外ドラマの日にこの解説できたっていうのはね、本当なんか何かを感じましたね。本当こういう日にねできたっていうのはね、なんかやっぱり神の啓示とまでは言いませんけどね、なんかあるんじゃないかなって思いましたね。で、なんでこの4月28日は海外ドラマの日ってなったかと言いますと、BS および CS 放送局の4社、まあ、その4社が株式会社スターチャンネル、フォックスインターナショナル、チャンネルズ株式会社、株式会社スーパーネットワーク、株式会社 AXN ジャパンが共同で結成した海外ドラマ共同プロジェクト、海外ドラマのさらなる発展を目的に、 海外ドラマ共同プロジェクトに参加した4社が制定し、日本記念日協会が認定したということなんですね。で、この4月28日という日付は、1956年昭和31年4月28日に KRT テレビ、現在の TBS テレビで日本最初の海外ドラマカーボーイ G メンが放送されたことから4月28日とされたそうなんです。いやー、ちょっとこの1956年、いやまだ自分は生まれてませんのでね、この、カーボーイ G メンっていうのはねちょっと知らないんですけどね、まあ自分がねこう小さい頃に見た海外ドラマ、すっごく印象に残っているのが、まあブログにも書きましたけれども、ニューヨークパパなんですね。もうあれは衝撃的だったんですね。いや、アメリカの人たちはすごい暮らしをしているんだなっていうのにびっくりしちゃったんですね。そのアメリカの暮らしでびっくりしたっていうのは、奥様は魔女とかそういうのを見てもびっくりしたんですね。何ですかね、リビングの応接室ですとか、キッチンですね。もう本当あの当時の日本では考えられないような素晴らしい夢のような暮らしをアメリカの人たちはしているんだなと、あの当時まだ幼稚園ぐらいだったと思うんですけど、目を輝かせて見ていたものです。そしてこのニューヨークパパのは、ニューヨークのね素晴らしい摩天楼、すごいマンションでしょうか、幼稚園ぐらいだったんでそこまではわからないんですけど、ニューヨークパパが住んでいるマンションはですね、エレベーター、それももう高層マンションだったと思うんですけど、こう登っていくとですね、チンって言ってこうエレベーターがこう開くわけですよね。そうするとですね、もうねお部屋なんですよね。エレベーターを開けるともう絨毯が敷き詰められていて、もうそこにもう応接セットが置いてあるようなね、もうお部屋だったんですよね。もうびっくりしました。あの映像を見た時はもう本当にこのエレベーター降りて、こうエレベーターホールではない、チンって言ってこう開いたとこ、もう部屋なんですよ。もうあれがね、もう夢のようなアメリカのニューヨークのマテンロ、マンハッタンっていうんですかね、あそこら辺に住んでるああいう人たちはこんな暮らしをしているんだ。もうほんとそこがね今でも目に浮かびます。だからこうなんていうんですかね、憧れからこの海外ドラマっていうのが好きになったっていうのもあるんでしょうけれども、でそのニューヨークパパがね、なんとも言えず紳士でね素敵だったんですね。いや、あの当時の俳優さんっていうのは、まあ、老けて見えますから、あの当時すごい老けて見えたんですけど、いや今の自分よりは若かったのかもしれないんですけどね。いや、あんな暮らししている人たちっていうのは別世界だったんですけれども、いや、なんというか今自分がね、まあ働いているところっていうか、その会社なんですけれども、その会社がですね、そのニューヨークパパみたいなエレベーターをチンってこう降りるとですね、エレベーターホールじゃなくてもう玄関っていうところに、今そういうところで働かせてもらっております。だからなんていうんですかね、この強く自分で何かをこう思い描くというんですか、ああいう世界があるんだ、あんなところで生活してみたい、 あ、なんて素敵なんだって思うと、もしかしたら夢が現実になるっていうのがなんか最近なんですけれども、あるんじゃないかななんてね、覚えてるんですよね。なんか不思議な感覚なんですけれども。っていうことは奥様は魔女、魔女にもなれちゃうかもしれないなんて、そんな風にも思っちゃうんですよね。いやー、だからこう思い描くっていう、なんていうんですかね、想像するっていうのはこの年になっても忘れないでいこう、夢を描いていこう、夢を持っていようっていうのは強く思うわけなんですよね。まあ今は何て言うんですかね、「ザ・クラウン」っていうね海外ドラマにハマっちゃってましてね、まあ何でしょうね、英国王室ドラマなんですけど、まあちょっと前「ダウントン・アビー」っていうのにもハマっちゃいまして、なんだか分かんないんですけど、イギリスのね、ああいう貴族っぽい王室っぽい、ああいうのにもどうやっても惹かれちゃうんですよね。またなんていうんですか、中世のね、まあちょっと前はゲームオブスローンズっていうのにハマっちゃったんですけれども、ああいう中世の戦いの感じのドラマにもね、なんかどうやっても惹かれちゃうんですよね。だからなんかそういうのを考えていくと、自分の前世なんかちょっとそういうのにも関係してんじゃないかな。なんてね、そういうのも思っちゃったりするんですよね。で、まあ一番の海外ドラマっていうとですね、まあ小学校高学年、あ、そういうと年が分かっちゃうんですけど、まあ小学校としときましょうか、小学校から中学校としときましょうか、「大草原の小さな家」というねドラマがあったんですね。もう海外ドラマっていうと一番にそれが頭に浮かびます。いや、ああいうお父さんお母さん娘たちに憧れたものです。ああいうお父さん、ああいう旦那さんっていうふうにね、夢が広がったんですね。あんなに心が広い素敵な旦那さんと結婚できたらいいなあなんていうね、淡い、こう何て言うんですかね、マイケル・ランドンに淡い初恋の気持ちを持ったのも海外ドラマと結びついちゃうんですけれども、全部こう今につながっているようにもね思うんですね。だから不思議です、大草原の小さな家のお母さんみたいには自分は慣れていないんですけれども、まあ、大草原の小さな家の娘4人生まれたんですけれども、あんな可愛い子供もね、もし自分も結婚できて生まれたらいいなぁなんて思っていましたらね、娘2人にね恵まれたんですね。いや、だから人生わからないです。なんかね、そういう夢も持たせてもらったっていうのがね、この海外ドラマなんですね。いや、本当に海外ドラマに出会えて本当に良かったです。まあ、今日はねちょっと長くなっちゃいそうで、まあ、どんどんとねこれからもこのブログを、この何て言うんですかね、どういうつもりって言ってんけど、どういう気持ちでこのブログを書いていたんだろうかっていうか、このね「プレインフォータイム」というねブログを 変え一日一日っていうと、こう随分また長くなってっちゃうんですけれども、こう検証してみたいなんてね、自分でねなんかパッとこう頭に浮かんじゃったんですよね、これが不思議なことに。なんでね、これからもこの「プレインフォータイム」というブログを、続けながら、そしてまたどういう気持ちでその 4年前にどういう気持ちで書いていたのか、そしてこの書いた内容、どういうふうなものを、書いたのか、さらに今日みたいにこのどんどん発展していっちゃうっていうふうにね、検証してみたいなっていうことで、これからも、やっていきたいと思っています。またこれからも続いていくと思います。ブログも頑張って5年目に突入して、これからも続けていきたいと思っております。はい、では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。プレインフォータイム、ニックネームサキのジュリ、ジュリエスことサキのジュリと申します。よろしくお願いいたします。それではさようなら。